私たちは何がいただけるのでしょうか。私たちは何がいただけるのでしょうか。それが弟子たちの頭の中にあった一つの疑問でした。弟子たちはイエス様が金持ちのこの青年と話をするのを聞き、そして弟子たちに対してその会話の中で示された真理を説明されるのを聞きました。弟子たちは熱心に永遠の命を求める者がそれを得ることなく去っていったのを見ました。彼らはイエス様が人間の力で救いを得ることは不可能であると、そのことを明確に宣言するのを聞きました。彼らは問題をはっきりと理解していました。問題になっていたことは、人々が全てを捨ててイエスに従うかどうかということでした。彼らは若い金持ちのこの役人がそれをすることができなかったのを見ていました。そして同時に彼らはその人間の力ではすることができない、すべてを捨ててキリストに従うというその決断を自分たちがしたことを知っていました。彼らは確かにすべてを捨ててイエス様に従ったんです。ペテロは言いました。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたって。そんな彼らが疑問に思ったこと、それは一体その代わりに全てを捨ててあなたに従ったその報いとして私たちは何を得ることができるんですかということでした。それだけを聞くと非常に利己的に聞こえるこの言葉、それに対してイエス様はペテロや弟子たちを責めることはなさいませんでした。少なくとも直接的には。けれども、その代わりにイエス様は彼らの疑問に対して、彼らの質問に対して、非常に丁寧に一体彼らに何が与えられるのかを説明してくださったわけです。この質問というのは彼らが知るべき、彼らがしなければならない、その回答を知るべき質問になりました。彼らは一体その報いとして何が与えられるのかを知るべきだったんです。前回私たちはこの約束の最初の部分というのを最後に見て終わりました。イエス様はここで弟子たちに三つの約束をしていました。一体彼らが全てを捨ててイエス様に従っていた時に何を受けるのか、その約束が三つだったわけです。一番最初の約束というのは、未来における約束でした。未来における約束。この約束というのは、特に12人の弟子たちに対して、彼らに対して与えられた約束だったことを前回私たちも見ました。どんな約束だったのか。それは、未来において彼らが12の座につくというものでした。イエス様が、カナン時代を終えて、イスラエルとの契約を成就するためにこの地上に戻って来られ、そしてそこで契約の成就として、この地上に設立される千年王国。そこで、ダビデに約束されたダビデの御座に救い主が着くその時に、彼らは十二部族の上に立つ、その御座に着くんだとイエス様は約束されたわけです。この千年王国の時代、前回も簡単に説明したように、これは非常に素晴らしい時です。 イエス様がその王権を完全に発揮されて、そして義と平和をもってこの地上を治めるときです。神様の真理によってこの地上すべてが治められるそのときです。人が罪を犯すことによって呪われたこの地上が、その呪いを解かれ、エデンの園のように回復するその時です。聖書は、ライオンが羊と共に戯れ、横たわる姿を記しています。子供たちが蛇と戯れるその姿を記しています。そこには素晴らしい祝福があることが約束されています。そんな時に、12人の弟子たちは、エルサレムにおいた。イエス様の御座の元で、イスラエルの部族を治める12人の座に着くことが約束されているわけです。弟子たちはこのことを心から望んでいました。彼らは確かにこの時点ではっきりと正しいことを理解していませんでしたが、彼らが望んでいたことはまさにこれだったわけです。だから、ヨハネとヤコブの母は、イエス様の元にやってきて、あなたが王となられるときに、私の息子たちをあなたの右と左に置いてくださいって言ったわけです。彼らは、その座を恋焦がれていました。彼らはいつか、必ず、いや、今この時に、もうすぐイエス様はこの地上において王国を設立されるんだと考えていました。だから、そのイエス様についていく時に、私たちは必ずそのような祝福を、そのような地位を、このような権利を得られるんだと彼らは考えていたわけです。イエス様が十字架にかかり復活された後、イエス様は弟子たちと40日の間、時間を過ごされました。そこでイエス様は様々なことを教えられたわけですが、その40日が終わってイエス様が天に戻られるその時に、弟子たちはこのようにイエス様に聞きました。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？使徒の働きの一章のところにこれが記されてますけれども、つまりイエス様は40日の間彼らに教えたんです。国の再興の話を、再び御国をイスラエルに置くことを。そして彼らはその時は今かと考えた。彼らは待ち望んでいました。そしてイエス様はここでこのマタイの福音書の19章のところで弟子たちにそのことを約束したわけです。素晴らしい特権です。ありとあらゆるものを捨ててイエス様に付き従った彼らは、すべての者たちを治めるものになるんだと。私たちもそれは関係ありました。ですよね。前回も見たように、我々は今、キリストの花嫁として教会に加えられました。我々は患難時代の間に天に上げられて、そこで、キリストと、婚宴の時を迎えます。まず私たちはキリストの花嫁として、キリストの妻として、キリストがこの地上に再びやって来られるときに、この地上に戻ってきて、キリストと共に、天の王国において、治めるものとして過ごすことができるんです。未来における約束、その約束というのが私たちに、そして特に弟子たちに与えられていました。けれども、その約束というのは未来における約束だけではありませんでした。この約束というのは、単に12人の弟子たちだけに与えられたものではありませんでした。彼らと同じように全てを捨ててイエス様に従った者たちには、それ以上に素晴らしい約束というのが実は与えられていたんです。そのことを私たちは今日、皆さんと一緒に見ていきます。ここで私たちは、どれほど素晴らしい約束が、今実際に私たちに与えられているのかということを考えていきます。現在の約束と永遠における約束です。そして今日皆さんと一緒にこの箇所を私たちがしっかりと学び理解していったその時に、私たちははっきりと一体誰が永遠の命を受け、永遠の命を受けた者にどんな素晴らしい祝福があるのかを知っていくことができるだろうと思います。それは、私たちがどのように 神様の素晴らしい賜物を感謝し、その召しに沿って歩んでいくかを変えさせるものだと思います。ですからどうぞ皆さん聖書開いていただいて、一緒にこの箇所を見ていきましょう。今日はマタイの福音書の19章からお読みいたします。マタイの福音書の19章27節からお読みしましょう。27節から。その時ペテロはイエスに答えていた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。私たちは、先ほども言ったように前回、この最初の約束というのを見ました。未来における約束。十二人の弟子たちに対してイエス様は、誠にあなた方に告げますと言って、素晴らしい未来での十二人の座につく約束を与えました。けれども、私たちはその言葉を聞いて、確かに十二人の弟子たちにはこんな約束があるけれども、一体私たちは何を受けるんですかって質問したくなります。思いません？イエス様はそれに対して我々にそのことを答えてくれるんです。イエス様の言葉を見てください。29節の最初にまたと言われます。また。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものすべては、弟子たちと同じように、すべてを捨ててイエス様に従ったもののことが、言われているわけです。マルコの福音書の10章を見ると、そこではこんな風に記されています。マルコの10章の29節、イエス様は言います。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。この約束は私たちのものです。弟子たちだけでなく、弟子たちのように全てを捨ててイエス様に従った者たちのための約束です。この者たちというのは、非常に大きな交換をしました。どんな交換をしたのか。彼らは今まで生きてきた人生全て、彼らが今まで大切だと思っていた全てのものと、イエス・キリストを交換しました。そして、この者たちに、その交換をした時に起こる利益というのは何なのかをイエス様はここで私たちに教えてくれるわけです。どんな利益がありますか？イエス様は約束します。そこには、何でありますか？マタイには、幾倍もって書いてます。ルカもこの言葉を使います。そして、マルコはここでは、100倍って言うわけです。その100倍を受けない者はいない。ここで言わんとしていることは、我々が想像する以上のものがそこに与えられるということです。通常私たちが受けるその分よりもはるかに大きなものが私たちに与えられるという話をしています。一体誰がそれを受けるのか。繰り返します。大事だから。誰が受けます？それは、この大きな交換を犠牲の伴う交換をしたすべてのものが受けるんだというわけです。私のために、私の名のために、福音のために、神の御国のために、イエス様います。家、兄弟、姉妹、母、子、畑、捨てたもの、取り替えたんです。自分の持っているすべてのものを捨てて、イエス様に従う決心をしたものです。それはまるで、マタイの福音書の13章に出てくる一つの例えのようなものです。そこでイエス様は、こんなことをおっしゃいました。 マタイの福音書の13章の44節。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買いました。あまりにも高価なものを見つけたがゆえに、それを手に入れるためにありとあらゆるものを売って、その一つを手に入れようと。イエスもその例えを続けてこう言います。45節。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいました。イエス様の約束を受ける者というのは、このように救いという素晴らしいものを見つけたがゆえに、それを手に入れるためにありとあらゆる他のものを捨てて、それを買い取ったものです。その交換をしたものです。そのものに、素晴らしい。幾倍もの、いや、何百倍もの、何千倍もの、何倍倍もの、素晴らしい報いが与えられるというんです。でも一体いつ与えられるんでしょう？皆さん与えられてます？それ実感してきてます？よーく注目してみてください。なぜならばイエス様はここで私たちにいつそれが与えられるのかをはっきりと教えてくださったからです。マルコの福音書の10章。ルカの福音書の18章でもいいですが、マルコの福音書の10章を見てください。10章の30節。そこでイエス様言いました。その100倍を受けない者はいません。ありません。いつです？今の、この時代にはって言いません？イエス様言ってません？今の、この時代にはって言うんです。いつの話です？いつの話だと思います？先の話です？違います。天の話です？違います。今、この時代の話です。今、私たちが生きているこの時代の話です。皆さん知ってました？皆さんには、イエス様の約束があるんです。このような犠牲を払って、今まで大切にしてきたものをすべて捨ててイエス様に従う決心をしたその人には、今この約束が与えられているんです。皆さん今それを受けているんです。そうやって聞くと、皆さん感心もしません？一体何が与えられているんだろう。いや、私そんなの与えられてますかね？いや、そんな体験してないと思うんですけど。おっしゃるかもしれない。でも、イエス様ちゃんとそのことを約束してくださってます。何が与えられているんでしょう。我々がイエス様に従う決心をして、すべてを捨ててイエス様に従いますと言ったその時に私たちには何が約束されているんでしょう。イエス様はこう言いました。マルコの福音書が一番詳しくこのことを説明します。続けて読みましょう。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母子、畑を迫害の中で受け、聞きました？何受けました？家、兄弟、姉妹、母子、畑を迫害の中で受けるというんです。今この時代。これが私たちに与えられている素晴らしい報いです。100倍の家、100倍の父、兄弟、姉妹、母、子供、そして畑、それらを迫害の中で受ける。ローソン先生は、私たちが現代、受けることができる。今約束されているこの約束を3つの分類をしました。それを用いて今日は皆さんと一緒にこの部分で見ていきたいと思います。一番最初に、私たちが受ける素晴らしい何百倍ものをこの祝福というのは何かというと、それは新しい関係です。新しい関係。私たちが今まで持っていた最も大切で最も親しく最も愛を持って接していたその人間関係を私たちが主のために、福音のために、主の宮のために、神の御国のために捨てるときに、それらを大切じゃないというときに、イエス様の方が大切ですというときに、神様は私たちに、新しい、何百倍もの家族を与える方になっています。神様の家族を。 皆さんが、イエス・キリストが私たちの主である。私たちの主人である。そのことを明確にしたとき、そしてその主の命令に沿って私は生きていくんだというその決意をしたときに、それによって私たちが他の関係を横に置いたとき、皆さんが捨て置く一人の関係に対して神様は100倍の人間関係を、新しい家族を備えてくださるって言います。イエスもおっしゃいませんでした。ここでも何回かこの御言葉をお読みしました。イエス様が求めていたことはこういうことでした。マタイの福音書の10章ではこのように言います。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんね。マタイの福音書の10章の37節、ルカの福音書の14章の26節では、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができませんと言いました。わかります？イエス様は言うんです。あなたは今まで家族を愛して生活していました。当然のことです。あなたは今まで家族のことを思って家族のために生きてきたかもしれないけれども、もしあなたが私の弟子となりたかったら、もしあなたが私によって救われることを望むならば、あなたはその関係を横に置いて彼ら以上に私を愛さなければいけないと求めたんです。私以上に愛するものがあってはいけないと。その決断をしたときに私たちは自分たちの家族を横に置きました。その代わりに何言ってるんです？イエスの言うのは、あなたにはその100倍の家族が与えられた。明らかにここでイエス様が言ってることというのは時期的な話ではありません。実際に私に100人の父親ができましたという話ではないんです。100人の母親や100人の兄弟姉妹がいるわけではないんです。けれども、私たちがイエス様に従う決意をしただけ、神様は私たちを神の家族へと入れてくださり、そして私たちに新しい人間関係を備えてくださる。確かにそれは、肉体的な血のつながりに基づく関係ではありません。我々人間は、その血縁関係というのが最も強いと考えるかもしれません。けれども神様がおっしゃるのは、我々には新しい家族が与えられるんだというんです。しかもその家族というのは、血縁関係、肉体的な血縁関係で結ばれているのではなく、なんで結ばれていると思います？信仰という血によって結ばれているんです、ね。しかも、単なる家族じゃないんです。実は我々は、共にキリストの体の一部なんです。違います？私たちには、霊的な家族が与えられるんだと。ヨハネは言いました。我々が救われるときに、神様は私たちを神の子供としてくださる。その特権を与えてくださる。ヨハネの福音書の1章の12節。パウロは言います。信徒たちに対して、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。エペソ人への手紙の2章の19節にこれが記されています。ガラテヤの3章の26節ではパウロは言います。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって、神の子供、神の子供です。同じ主を愛する、同じ主に従う兄弟姉妹たち。彼らは皆さんの人生にとって切っても切ることができない大切な生活の一部になるわけです。そしてそれは皆さんが生まれてきた家族との絆以上の関係であるんだと、神様は我々に教えるんです。パウロは非常に興味深い言葉でこのことを明確に表しています。ローマ人の手紙の16章をちょっと開けてみてください。ローマ人の手紙の16章。何気なしに読んでいると見落としてしまう箇所でしょう。けれどもここでパウロは今我々が学んでいるそのことをはっきりと教えてくれています。 ローマ人の手紙の16章の13節。ローマの16の13にはこう記しています。パウロが挨拶をしていくわけですが、そこにこのように言います。主にあって選ばれた人、ルコスによろしく。また、彼と私との母によろしく。何の話をしているかお気づきです。ルコスとパウロは兄弟ではありませんでした。ルコスとパウロは同じ家に生まれてきた兄弟ではありませんでした。でも、何て書いてありますか？ルポスによろしく。また、ルポスの母と、私との母によろしく。ルポスと私との母によろしく。知ってません？いつこのことが起こったのか私たちもはっきりわかりません。けれども、パウロが宣教の働きをしていく中で、このルポスに出会ったときに、ルポスの母親は、パウロを自分の子供のように受け入れてくれたんですよ。パウロが困っているときに、ルポスの母は、パウロのためにまるで我が子に接するかのように、愛を持って彼を励まし、彼を助け、彼を支えてくれたんですよ。それゆえにパウロがこのローマの手紙を書くときに、ローマにいたルポスとその母に対して、何て言いますか？ルポスによろしく。彼と私の母に。皆さんも経験ありますか？このようなこと。宣教師が毎年やってきます。今年も夏も、この教会には18人の宣教師がやってきました。私正直にこういうことができました。私には新しく18人の兄弟姉妹が与えられました。彼らは私のために、いつも祈ってくれ。彼らは私のために、心遣い、助けを与え、私を愛し、私に親しい友情を持って、信仰の友として接してくれました。全く知らなかったから。でも彼らは私にとって素晴らしい兄弟であり、素晴らしい姉妹でした。また、パウロと同じように私言うことができます。今、ここにいらっしゃる皆さんの中には、いや、皆さんは、私の母であり、私の父であり、私の兄であり、弟であり、私の姉であり、妹であり。皆さんはいつも私のことを覚え、皆さんはいつも私のために祈り、皆さんはいつも私のことを支えてくれます。パウロはそのことを知ってたわけです。だから、ルポスと私との母に、よろしくって言います。マッカーサー先生はこのことをおっしゃっております。すべてのものを捨てて、キリストのために従うものとなったものは、神の家族にこの世において加えられる。私たちは、新しい父親たち、母親たち、兄弟たち、姉妹たちを得て、そして、神の家族の中で常に共に過ごすようにさせてください。してください。されている。どこにいたとしても、キリストに従うその者には、霊的に愛する多くの人たちに出会うことができる。彼は今まで見たことも聞いたこともなかった人たちと、愛を交わせる。この世全体を通して、世界中において、この人物は、自分の嘆きを分かち、霊的に落ち込んでいるときに励ましを受け、ありとあらゆる物質的な必要も、霊的な必要も満たそうと努め助けてくれる愛する家族に出会う。経験ありません、皆さん。私はあります。毎年、宣教師たちがやってくるとき、今日も、言っておられました。なんて言います、皆さん。皆さんの、温かい、おもてなしに、 感謝します。今まで知らなかった、全く会ったこともなかった、聞いたこともなかった兄弟姉妹たちがやってきたときに、私たちは彼らと共に神の家族として助け合い、祈り合い、支え合い、励まし合い、生きることができる。確かに肉体的な家族を失うことがあるかもしれない、親しい友人関係を犠牲にすることがあるかもしれないけれども、それに対しての報いというのは非常に大きいことを私たちは覚えておかないといけません。だって神様は我々を神の家族に入れてくださるからです。2番目に、私たちは新しい富を得ます。新しい富、マルコの福音書では家や畑という言葉が記されていました。これらは天における話ではありません。さっきから言うように、この世での話です。我々は新しい家を、100倍の家を持っているんです。知ってますか皆さん、皆さんね、100倍の畑があるんです。何の話をしているか、この家というのは我々の新しい家族の家です。そしてこの畑というのは彼らの所有物です。彼らに対して実りを実らせ、それが食卓に上るその糧を養う場所です。皆さんがいろんなところに出ていくときに、皆さんがいろんな必要を覚えているときに、皆さんの家族はその家の門を開けてくれて、皆さんを温かく迎え入れてくれます。皆さんの必要を見たときに、彼らはその家の蔵の扉を開けて、その中から彼らの富を皆さんのために使ってくれます。皆さん実は、大金持ちだったんです。だって神の家族が皆さんのために家を開け、蔵を開けてくれるからです。皆さんも様々な経験があるでしょう。私もたくさんそういった経験があります。全く知らない方が、つい最近、私の家族に、歯医者さんなんですけども、アメリカで実家に戻った時に、両親の行ってる教会で、通っておられて全く知らない歯医者さんが、うちの家族のところに来て、うちのオフィスにぜひ来てくださいと言って、無料で、歯科治療を施してくれます。働きをする大変だろうかって。あいつが進学校に行ってるときに、ものすごくたくさんの物資的な必要がありました。アメリカに行って、住むところもありませんでした。アパートを買えるお金もありませんでしたが、ある一人の家族が、一つの家族が家を開放してくれて、私のために部屋をくれました。彼らは冷蔵庫を私のために開けてくれて、彼らの食事を私に分けてくれました。彼らは私の必要を知って私を助けてくれました。ある時には、私が当時持っていた負債を、その必要を知ったある男性の方が突然やってきて、その負債を全部支払ってくれました。アメリカでだけではありません。日本に来てから、戻ってきてから、皆さんから私は多くの助けをいただきました。皆さんの助けがなければ私は今ここにいることはできなかったと言っても本当におかしくありません。様々な必要があるときに皆さんは実際に物質的な必要を備えてくださり、霊的な助けを与えてくださり、いろんな形で励ましを与え、皆さんに支えられて、生活してきました。皆さんも同じことが言えるでしょう。自分の蔵を見たら自分の蔵は空っぽなんです。でも、私には家族があります。神様の家族。ここにいらっしゃる皆さんが。そしてそこにある富は、あまりにも豊かな富であるわけです。皆さん、捨てても損ないと思いません？だって、神の家族が、自分たちの蔵を開けて皆さんを迎え入れてくれるんです。そして3番目に、私たちには新しい観覧が持っています。観覧が約束されています。迫害の話です。単に私たちに新しい関係が与えられ、 物質的な祝福がそこにあるだけでなく、私たちには迫害をもこの世において約束されているわけです。この迫害って何が良いんでしょう。覚えてます？イエス様が至福の教えの中で教えられたこと。マタイの福音書の5章の10節、イエス様が言いました。義のために迫害されているものは何です？幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。イエス、皆さん、開いている扉があれば閉まっている扉もあるんです。この世の多くの扉は皆さんに対して閉められています。閉じられています。だって皆さん神様を愛するから、だって皆さんが彼らの嫌いな神様に従うから、皆さんが正しいことを正しく行おうとするから、この世は皆さんを憎みます。そして皆さんを迫害します。キリストを迫害したのと同じように。けれども、その時に私たちは喜びなさいと言われています。イエス様は、その続き、12節のところで、こうおっしゃいました。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いが大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちも、そのように迫害されましたと。迫害ある時に私たちははっきり分かるんです。神様の働きを神様のために熱心に忠実にしていこうとするときに、神様に忠実に従っていこうとするときに起こってくるその迫害は、皆さんに何をすると思います？皆さんが天の御国に入ることを教えるんです。そうすると私たちは迫害が全く起こらない人生を送っているとするならば、疑問を抱かないといけないかもしれないですね。だって我々が主に忠実に生きていったら、この世においては必ず困難が、迫害が起こるからです。でもその時に私たちを覚えてなさいって、イエス様は言うんです。信仰の勇者たちを見なさいって。みんな迫害されたでしょ。正しく信仰の道を歩む者には必ずこの世は迫害を与えるって。私を見なさいって。人たちを見なさいって。その後に続く信仰者たちをよく見てみなさいって。ね、皆さん、迫害されるじゃないですか。家族の中であるかもしれない。未信者の家族が皆さんに対して非常にひどいことを言うかもしれないし、ひどい行動を取るかもしれない。職場において皆さんの信仰のゆえに様々な問題が起こってくるかもしれない。皆さんに辛い思いをすることがたくさんあるかもしれない。友人関係の中でありとあらゆるところでそれが起こってくるかもしれない。その時に皆さん何を一番感謝すると思います？しますか？その時に皆さんが多分行くところ、そして皆さんが何よりも感謝するのは何だと思います？それは神様が新しく与えてくださった信仰の家族でありません？皆さんが彼らのところに行く時に、その迫害を向けて悲しみの中で彼らのもとに落胆しながら行く時に、新しい父や母は、新しい兄弟や姉妹は皆さんの横で共に泣き、共に嘆き、共に悲しみ、共に祈り、共に励まし合い、共に勇気づけ合って、信仰生活を全うしようとしません？彼女も素晴らしい祝福を私たちに与えてくださっています。皆さんお気づきになってなかったら気づかないといけません。我々には神の家族が与えられ、神の富がその家族を通して与えられ、我々は迫害の中で、その素晴らしい祝福を心から感謝することができる。神様、こんな素晴らしい約束を私たちに与えてくださっています。今、この世で、この地上で、キリストに従う者たちに対する報いはこんなに大きいんです。もう一つだけ加えさせてください。ひょっとすると皆さんは、でも私にはそんな家族は誰もいないと思った時あるかもしれません。まだそんな風に思わざるを得ないような状況に陥ることがあるかもしれません。例えば、こんな方はどうでしょう。宣教師で誰もクリスチャンのいない未開の地に宣教に行ったその人物。家族います？一人かもしれない。こんなの中で。我々もそんな風に思う時があります。本当は家族いるにもかかわらず、私たちが目を向けないがゆえに、 誰もいないと思い込んでしまう時があるかもしれない。そんな寂しい思いをしている時があるかもしれない。でもその時に私たちは覚えておかないといけないことがあります。何だと思います？我々にはもう一人最も素晴らしい家族がいるんです。その方はこうおっしゃいました。私のハートは誰のことですか？また私の兄弟たちとは誰のことですか？ご覧なさい。ここにいる私の言葉に従う者たちが私の母、私の兄弟たちです。誰いますか？イエス様です。マタイの福音書の3章の33節、35節に記されています。マルコの福音書、失礼。マルコの福音書。他の人たちが与えることができない安らぎを、人間が備えることができない励ましを、決して私たちの元を離れることなく、決して私たちを捨てることがないと約束してくださっている私たちの兄弟である。私たちを家族と呼んでくださるイエス・キリストが皆さんに与えてくださる。どんな苦しい時にあっても、どんな困難な状況の中にあっても、この方は我々に本当の満足を備えることができる方です。だから我々は、主の家族に入れられた祝福を心から喜ぶべきです。我々は、嘆き悲しむ必要ないんです。たとえ、ありとあらゆるものを今捨ててしまっていたとしても、我々が得るものというのはそれに比べたら、はるかに、はるかに、はるかに素晴らしいと思います。これが今皆さんに与えられている約束です。皆さんはそれを今実感して生きておられるはずです。いや、おられないといけません。そうじゃないと。だって皆さんにそれが与えられているから。もう一つ約束がありました。それは何か。その約束というのは永遠における約束です。永遠における約束。イエス様はこう続けました。後の世では永遠の命を受けました。後の世では永遠の命を受けます。これは今の話ではありません。千年王国の話でもありません。その後永遠に続く、やがてやってくる後の世の話です。思い出してみてください。金持ちの青年。金持ちの青年は、イエス様のもとにやってきました。何を求めてやってきました？金持ちの先生はこう言いました。マタイの福音書の19章の16節でこういうふうに言うわけです。先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いでしょうか？どうやったら永遠の命を得ることができますか？これが彼の質問でした。で、この金持ちの青年は、前も学んだように、この世の観点から見れば明らかに勝ち組でした。違います？彼は大金持ちでした。彼には権力があります。力がありました。彼は人々から尊敬されていて、彼は社会のリーダーでした。彼が持っていないものはないと言っても過言ではありませんでした。唯一彼が私にはないと言ったのは何か、それは永遠の命でした。だから彼はイエス様の元にやってきたいです。どうやったら永遠の命を手に入れることができますか？この永遠の命は、単に終わることがない命の話ではありません。この命というのは神様との関係のゆえに与えられる命です。命の源である神様と正しく関係ができているときに私たちに得ることができる、与えられるその命です。人生の目的を与える命であり、この命がなければ我々は単に虚しく存在するだけです。この命は神に愛された人々に与えられているものであり、神の素晴らしさを反映させて生きる素晴らしい喜びに満ちた命です。彼はその命を求めていました。彼はその命が欲してそうありませんでした。彼は神様の命を自分の魂の中に得ていたいと願ったわけです。それで、一体どうしたらこの命を手に入れることができますかと彼は尋ねたわけです。今まさにその回答がされています。違います？誰が 永遠の命を受けたんですか？誰が受けました？イエスのことを見てください。誰がいたんです？すべてを捨てて、キリストに従った者に、その約束を与えるのか？できないんです、イエス皆さん。私はこの地上のことも大切です。でも、イエス様も大切です。他の者に永遠の命はありません。彼もその青年のように、永遠の命は欲しくてしょうがないんだけれども、すべてを捨てないといけないんだったら、私にはあなたに従うことができませんというものに永遠の命は与えられないんです。だってそのものに約束されてないか。永遠の命は、弟子たちと同じように、私についてきなさいという召しに従うものです。自分の十字架を追い、自分を捨て自分の十字架を追いキリストに従う者に、この永遠の命は与えられるんです。金持ちの青年は、イエス様の中に特別なものを見出しました。だから、この質問を持ってイエス様の上にやってきました。素晴らしい質問です。正しい人物に対してなった質問です。だってイエス様はこの命を持っておられたから。イエス様はこの命を与えることができる方だったから。けれども、彼はイエス様の要求をイエスと言って受け入れることをしませんでした。はいと言って、その要求を飲むことをしませんでした。逆に、弟子たちは、ついてきなさいという言葉に、心から同意し、献身の決意を持って、イエス様についていた。すべてを捨てて。この青年とは違い、彼らはすべてをキリストのために捨てました。そして彼らはキリストを自分たちの生涯の最優先事項にしました。確かに彼らは完全ではありませんでした。けれども彼らは心からの決意を持ってました。私は従いました。確かに彼らはイエス様が捕らえられた時に逃げていってしまいました。けれども彼らはこの献身を持っていたがゆえにイエス様のもとに再び集まってきました。彼らが永遠の命を持ってたんです。そして彼らと同じようにその決意を持つ者が永遠の命を得ているんです。でも覚えてますよね。そんな選択を彼ら自身がすることはできなかったんです、ね、だってラクダが針の穴を通ることができないとするならばもっと人間が救われることは無理なんです。じゃあなんでできたんでしょう。神様が彼らのうちに働いたからです。だから彼らは神様に信じ従う決心をすることができたんです。聖書は私たちに素晴らしい約束を与えます。この永遠の命が与えられるその時に私たちはキリストに似たものとなるというふうに聖書を教えます。第1ヨハネの3章の1節から3節。その時に私たちは命の冠を受けると言います。ヤコブ書の一章の十二節。また私たちは義の冠を受けると思います。第二テモテの四章の八節。また私たちは栄光の冠を受けると。第一ペテロの五章の四節、そのことが教えられています。我々の朽ちたこの体というのは、その時に朽ちないものに変えられ、それゆえに、死は勝利に飲み込まれたという宣言がなされます。第一コリントの15章の53節。私たちは天の御国にその時入れられ、神様はそこで私たちの目の涙を拭い取ってくださるって。黙示録の21章の4節のところで約束されています。そこにはもう、死も、嘆きも、悲しみも、苦しみも何もないことが約束されています。そこで私たちは完全な喜びと幸福に満たされて生きるようになります。なぜですか？だって神様と完全な関係をそこで持つことができるから。神様によって私たちの必要すべてが満たされ私たちの心は喜びであふれるから。 そこで私たちは完全な永遠に続く満足と喜びを得て生きるようになる。これが皆さんに約束されていることです。皆さんが本当に自分を捨て、主に従うものであれば。ここに究極の回答があります。一体私たちは何を受けるんでしょう。永遠の命です。すべてを捨て、主に従う者たちに対して与えられている約束は、永遠の命です。ちなみに皆さん、今現在もこの命、皆さん体験するのご存知です？皆さんは救われているがゆえに、日々、キリストに似たものに変えられてません？それが起こっているはずです。皆さんは、救われているがゆえに、その決心をして、キリストに従うがゆえに、神様との関係を心から楽しむものになってません？その関係が壊れる罪が私たちのうちにあるときに、私たちはそれを嘆き、それを悲しみ、それを悔い改め、それを取り除こうとしません？この救いやこの命が与えられているがゆえに、皆さんのうちには聖霊が宿り、その聖霊は皆さんを満たして、御霊の実を生み出しながら、皆さんを生きさせようとしません？何がありました？愛があり、喜びがあり、寛容があり、親切があり。皆さんはもうすでに、この世が皆さんに与えることができないものを得ている。なぜです？皆さんが捨てたから。この世。この世すべてを捨てて、イエス・キリストを自分のものとしたがゆえに、皆さんにはこんな素晴らしい約束が、こんな素晴らしい祝福が与えられている。一人の宣教師がいました。ヘンリー・モリソンという人物です。彼とその妻は40年間アフリカでの働きをなしました。彼らは自分たちの家を捨て、自分たちの家族を捨て、自分たちの財産を捨て、自分たちの安らぎに満ちた生活を捨てて、主のために40年働きをしました。人生の終わりに彼らはいよいよ宣教地を引き上げてアメリカへと戻っていきます。彼らは蒸気船に乗ってアフリカからニューヨークの港へと向けて旅をしたわけです。その旅の途中、夫婦は二人で互いに顔を見合わせながら話をしました。誰か私たちのこと覚えてるかな？この働きを終えて自分の国に戻るにあたって、誰か私たちを迎えてくれるかな。彼らはそんなことを話しながら旅路を続けたそうです。船がいよいよニューヨークの港へと向かって進んでいたときに、その港が見えたときに彼らは驚いたんです。大きな驚きに包まれました。なぜならば、その港には溢れんばかりの人たちがいたから。彼らはそこで楽器を鳴らして、その船がやってくるのを心待ちにしてました。今まで夢に見ていた、想像していたことをはるかに超える素晴らしい歓迎がそこにあったわけです。宣教師たちは驚き、そして喜びました。そして興奮の中でボートを降りようとしたわけです。ただ彼らが知らなかったのは、この船には当時の大統領だったセオドア・ルーズベルトという人物が乗ってました。その歓迎はすべてこの大統領のためのものだったんです。船を降りようと彼らが甲板に出ていたときに、もうすでに大統領一行は船を降り、その歓迎の人混みを抜けて去っていくところです。その歓迎の一団は大統領と一緒に去っていきました。 港に置いてあった彼らは、愕然としました。そこには、誰一人待っていてなかったからです。歓迎の、その紙吹雪が舞った跡が、そこにあるだけで、誰一人彼らを迎えてくれる者はいませんでした。落胆の中、彼はホテルに戻りました。そして、ご主人は奥さんの顔を見て、こう言ったそうです。40年も主のための働きをして、こうやって私たちは一生懸命生きてきたのに、どうして誰も私たちのことを覚えてくれなかったんだろう。できれば誰か私たちのことを覚えて歓迎してくれればよかったんです。その彼に向かって奥さんが言うんです。でもね、あなた、私たちはまだ自分の国に戻ってないでしょ。まだ家じゃないでしょ。この地上で私たちが捨てたもの、そして神様がこの地上で約束してくださったものを比べても、私たちは明らかにイエス様を取るべきです。だって素晴らしい祝福が与えられているから。でも、我々が本当に待ち望む、我々が本当に受けるべき素晴らしい祝福は、今のこの時に与えられるものではありません。ひょっとすると皆さんはこの人生生きておられる中で、こんな素晴らしい祝福はないと実感して生きることがあまりないかもしれない。でもね、皆さん、本当の素晴らしい祝福はまだ待ってるんです。我々が天に戻った時に。そこで誰が何言ってくれると思います？そこで我々が仕えた私たちの主が、私たちが奴隷として仕えるようになった私たちの主人が、私たちの王が皆さんに向かって言うんです。よくやったって。良い、忠実な主もだよ。それ以上に皆さん聞きたい言葉あります？だって皆さんは全てを捨てて、この主に仕えることを選択されたんでしょ？もう他の称賛はどうでもいいって。私が聞きたいのは、イエス様があなたに対して言ってくれる、私に対して言ってくれる、よくやったというその言葉だけだった。イエス様、それを私たちに語ってくれます。主に忠実な歩むとき、私たちが全てを捨ててキリストに従って生きるとき、報いはあまりにも大きくて、口にすることさえできません。言葉にすることさえできません。我々想像することもできません。天の何千倍、何の万の何万倍も素晴らしい祝福がそこには待ってるんです。だから我々は喜んで主に仕えることができるんです。報いは大きいんです。私たちは天の報酬に、その永遠の報いに目を向け続けないといけません。金持ちの青年のように、この地上の富を見つめて天の宝に目を向けることをしないのではなく、我々皆がこの永遠の報酬に、その約束に目を向けて生き続けることができるようになりたいと思います。私たちが自分たちの全てを捨てて、キリストを得、そのキリストのために、その命、全て誓うことができるよ。愛する父なる神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい救いに感謝いたします。この救いは確かに、あなたを主と認め、あなたを信じ、あなたに従う者に与えられています。その選択をした者たちが、ここに大勢います。神様、どうぞその者たちに、ますますあなたを見つめ、あなたに従っていく人生を与えてください。神様、あなたがなすべき働きをあなたに備えてくださり、私たちがそれを確かに全うしていくことができるように、そしてあなたを喜ばせることができるようにしてください。また神様、どうぞこの中に、まだあなたを主と信じることがないものがあるならば、どうぞその者にあなたが、その決意を与えてください。 その信仰をあなたが与えてください。なぜならば、あなたがそれをしない限りは、人は救いを得ることはないからです。主をどうぞ、その憐れみの働きをあなたがなしてくださいよ。あなたのために、私たちが、この人生すべて使うことができるよう。神様、心から願って、イエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。